ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。私たちは今、私のこれからの歩みに必要なのは何だろうかということを考えています。これからの私に必要なのは〇〇である。一体そこには何が入ってくるでしょうか。ヨシュア記を2回見ながら、モーセの後を託されてこれからの歩みを導こうとしていたヨシュアが何を必要としていたのか、そのことを見てきました。今日はイエス・キリストがよみがえり、天に上げられた後、弟子たちが歩んでいくにあたって何が必要だったのか、そのことをご一緒に見ていこうとしています。初めて来られた方、ようこそいらしてくださいました。心から歓迎をしたいと思います。久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思います。今までのことを考えてみれば、長く教会に集ってきた、たくさん聖書を読んできた、今日初めて来た、その違いは様々にあるかもしれません。でもこれからのことを考えるにあたっては、私たちは誰もが同じように、私にとってのこれからを考えていくことになります。その意味で今日初めて来られた方も、全く臆することなく、私にとってこれから何が必要なのだろうか考えていただくといいと思います。弟子たちがこの時聖霊を受けたのだということ、それを教会のカレンダーではペンテコステという言葉で言い表します。ペンテコステというのは50を意味する、数字の50を意味する言葉です。イースター、イエス・キリストが復活した日、そのことを記念して礼拝を捧げたのが、今年に限って言えば4月の1日でした。イースターはそれぞれ年によって日にちが変わります。今年だと4月1日、それから7週間、日数にすると50日、それが今日の5月の20日になります。ユダヤのカレンダーで言うと、イースターが杉越の祭りの日、7週間後は借り入れの祭りの日でした。その時、50日後のその日、弟子たちの上に聖霊が下った。そのことを50を意味するペンテコステという人を呼びます。彼らはその時に、イエス・キリストが天に上げられたこれからの歩みを歩むために、必要なものを与えられていったのでした。その様子をご一緒に見ていきましょう。イエス様は十字架にかかる前に弟子たちに約束をしていました。私はあなた方のことを元を去っていくけれども、決してあなた方を捨てて孤児にはしない。もう一人の助け主を与える。その方が来たら、私があなた方に伝えていたことを思い起こさせ、その道に歩ませ、その歩みを完成してくださる。事実、あなた方のためには私が去っていった方がいいんだ。そうすればもう一人の助け主があなた方の元に来て、あなた方の歩みをことごとく導いてくださるのだから、そう言って聖霊を受けることを待ち望むように励ましました。その後イエス・キリストは十字架につき、墓に葬られ、しかし蘇って弟子たちの前に姿を現す、度重なって姿を現す、多くの人々の前に姿を現す、そして神の国とはどういうものなのか、そのことを伝えてくれた。その中で弟子たちはイエス・キリストにこう問いました。1章の6節のところです。彼らはイエス、一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。弟子たちは、主よ、今こそイスラエルのために 国を再興してくださるのですかと聞きました。ここに彼らがイエス・キリストが導こうとされていた現実と違うことを思い描いていたことが三つぐらいのことで分かってきます。一つは時間の流れのことについてです。弟子たちは今こそと言いました。イエスが復活し、人々の前に姿を現し、これほどイエス・キリストにとって一番良い機会はない。このお方にとって歩みのピーク、ここがクライマックス、そう言える時ですね。栄光のお姿を持って復活の主が人々に語る。今こそ国を再興してくださるのですか。ところが、キリストがおっしゃるに、いつとかどんな時とかというのはあなた方は知らなくても良いのだ。それは神が権威を持ってお定めになっておられるのだから。つまりそれはまだなんだということを言うわけです。今こそと弟子たちが考えていたクライマックスはピークは、いや、今なおという先がある。これからというさらに導かれる先がある。それは弟子たちが考えていたよりもはるかに素晴らしい現実で、まだそこには時間があるんだということを聞くことになりました。ああ、キリストが栄光をもって現れたこの先の歩みがなおあるというのか。ここがピークではなくて、ここがクライマックスではなくて、なお続きがあるというのか。二つ目は、彼らが思い描いていたのは、イスラエルのための国の再興ということでした。このお方が国を治め、周辺諸国を従えていく。ローマの支配から解放されていく。自由な独立した歩みを、繁栄を誇って歩むようになる。まるであのダビデの時のように。国がもう一度再建、再興されていく。今やそういう時になろうとしているのか。しかし、キリストがおっしゃったのは、そうではなかった。彼らが思い描いていた自分たちの国が再興していくという範囲を超えたことがどうも起こってくるようなんです。イエス・キリストが救い主として使わされました。人々がその救いに導かれていきます。今や神の国のことを語っていきます。その神の国は誰に及ぶのか。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、ここが彼らが思い描いていたイスラエル、ユダヤの民の領域です。ユダヤのサマリアの全土、および地の果てにまで、と、彼らが考えていた国、彼らが考えていた仲間、彼らが考えていた範囲を超えてさらにその果てまで、神の救いが広がっていくということが言われるわけです。まるで、あの一番最初の時、アブラハムに、イサクに、ヤコブに、あなた方を通して、すべての民が祝福されるようになるのだ。と言われた、その約束が、この時実現していくかのようです。ただ、神の民の再建、再興に、とどまらない。あなた方を通して、すべての民が、というところまで含まれたことが、これから実現しようとしている。そして三つ目は、イエス様、あなたが再興してくださるのかと弟子たちは聞きました。でもイエス・キリストは何とおっしゃったでしょう。あなた方は力を受け、あなた方が証人となるのだと言ったんです。もはや人々の間で手を伸ばし、彼らを助け、神に導くのはイエスではない。もはや人々の間に出て行って口を開いて教えを語るのはイエスではない。もはや神を指し示して立ち返りなさいというのはイエスではない。この先、 あなた方が力を受け、あなた方が証人となるのだ。法廷の証言の台に引かれていって、そこで口を開いて証言をするのは、あなた方だ。人々のところに出て行って、神の技を行うのは、あなた方だ。あなた方はもはや観客席にいて、神がそこに働くのを喜んで歓声を上げる観客ではなく、フィールドに立つプレイヤーなんだ。あなた方がプレイヤーであり、あなた方が統治者となるのだ。そのことすべてが聖霊を受けるときにと言われています。あなた方のための助け主が与えられる。それを待ち望みなさい。待ち望む彼らに聖霊が与えられるとき、これからの歩みがまだあり、そこに自分たちのため以上のすべての人のための御業があり、送り出されてあなたが当事者となるのだ。それが聖霊を受けるということなんだ。彼らはその約束を待ち望んで集まっていました。五旬節の日というのが2章の1節に出てきます。その五旬節というのは50を表します。イエス・キリストが天に上げられたのは蘇ってから40日目でした。40日目から50日目までの間、10日間彼らは待ち望むという生活をしたんです。私たちも時折そういうところに置かれることがあります。神様の約束がある、良いものである、でも現実はまだである。そこを待たなければいけない。待っているといろんな思いが起こってきます。もうそうならないのではないかと不安に思うことや、あの人のところではこうなっているのにという比較する思いや、神は私を見捨てて遠くに行かれたのではないかという絶望に近い思いとか、私たちにはいろんな思いが起こってきます。しかし待つように、待つように言われて待つ時が私たちにはあるということです。そう待ち望む中で、一つところに集まっていた時、二章の一節。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。ここで言う風というのは、旧約聖書で言う息、神の息というふうに言われるものと同じものを指すでしょう。神の息とはすなわち神の霊のことを指しています。神が息吹を吹きかけてご自身の命を吹き込まれたというあの息です。それが弟子たちの集まっていた家全体に響き渡るようにして吹きつけたと言います。聖霊は、この神の息吹は、そこに集まっていたクリスチャンたちに、キリストにある者たちに、神の民に与えられたんです。神がそれを吹きつけて、神がそれを送られて、彼らは聖霊を受けました。しかし、それは家全体に響き渡っただけでなく、一人一人の上に炎のような分かれた舌としてとどまったと言います。炎のような分かれた舌が、一人一人の上にとどまった。確かに聖霊は神を信じる者たちに与えられるものです。でも神を信じる者たちにどさっと与えられるものではなく、一人一人に与えられるものです。彼らは聖霊に満たされて、その満たされたのは自分自身の内側にあってです。あの人に与えられた、この人に与えられた、人ごとではなく、私に与えられ、私に満たされ、私の入れ物が確かにそこに収まる聖霊が与えられ。みんなに、確かにそうです。しかしそれは一人一人に、つまり私にもです。そうしたときに、彼らは不思議なことに御霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したというんです。彼らは誰もそんな風に外国語に堪能な人たちではありませんでした。 ある者たちは羊飼い、ごめんなさい、漁師です。漁師をしていて、外国の人たちと触れ合って言葉を覚える、そんな機会はありません。それからイエスに従って3年間いました。イエスと一緒に外国を旅して回って様々な見聞を広めて外国語を学んだか。いいえ。イエスと一緒にいて、せいぜい行動したのはガリラヤ湖の周りとエルサレムの間を行ったり来たりする彼らの範囲の中でした。しかし彼らは、御霊が話させてくださる通りに口を開き言葉を発したとき、それが、かつて自分で勉強したこともない、この人たちとコミュニケーションを取ったこともない他国の言葉だったというんです。刈り入れの祭りには世界中からユダヤ人たちが集まってきていました。いろんな地方の名前が出てきます。エジプトの方であるとか、メソポタミアの方であるとか、小アジアとローマの方であるとか、至るところからみんながここに集まってきていました。そして彼らは、この弟子たちが、元々のユダヤ人の言葉だけでなく、自分たちがいつも生活しているあの外国の地の言葉でそれを話すのを聞いたっていうんです。一体ここで何が起こったのか。聖霊が下った時、彼らは自分たちの部屋を出たんですね。自分たちが集まって、自分たちの部屋、その壁から外に出てきたんです。そして今まで向かい合ってお互いの顔を見ていたところから、外の人と向かい合うようになりました。そして今まで話したことのない言葉で、相手に伝わるようにイエス・キリストの福音のことを伝え始めていったんです。ここに聖霊が臨んだとき、人が送り出されていった。神の技のために当事者として動き出す様子が見えてきますね。送り出されていって、自分たちのためではなく、相手のために、神の技のために、当事者として語り出していったのが弟子たちだった。それを促していったのが聖霊でした。聖霊が望むとき、神の民が送り出されていき、神の技のために当事者として歩み始める。ある人が教会の重力ということを表現した、そういう言葉があります。重力というのは、私たちは知ってます。物があったらそれは落ちれば下に向かって落ちるという、その力ですね。もっとちゃんと言えば、物は大きな地球の中心に向かって引っ張られる力で落ちていく。これが重力です。教会の重力は実は上下で働くのではない。その人の言うに、教会の重力はいつも内側に向かって働く。放っておけば自分たちのため、私たちのことが、と、誰もが自分たちお互いのための良いことのために終始していく。内向きに働く力が信仰には、教会にはある。放っておけば。しかし、聖霊が与えられた時に、彼らはそこから外に出て、今まで出会っていない人の顔を見て、相手に伝わる言葉で話して、彼らを神のもとに導く技を行うようになっていったんです。送り出されて神の技のために当事者として、聖霊の力は外向きに働いていくんですね。そうして彼らは、イエス・キリストが天に挙げられて後の歩みを、これからの歩みを歩み始めました。それが使徒の働きに書かれてあり、その使徒の働きに書かれている教会の様子、様々な時にお互いの間に交わされた書簡が新約聖書に収められており、こうして神の技がなおも今これから神の時が来るまでという、その部分が あなた方が当事者ですよ。聖霊を受けてあなた方が当事者として歩む。その意味がここに築かれていったわけです。そして今もなお、それは私たちの歩みにおいて継続して、神の時が来るまで、聖霊を受けた私たちが、外に出て行って神の技のために当事者として、聖霊は私たちのうちに臨んで、そのことを促し導いてくださっている。ですから私たちはこれからの歩みのことをちゃんと考えたいと思うんです。私にとってこれからの歩みとはどういう歩みなんだろうか、それを真剣に考えたいと思います。3年後、5年後、私はどういう歩みをしているのでしょうか。1年後、その歩みを継続していって10年後、本当に私は何が必要なのだろうか。私たちは、残念ながら一つのことを嫌というほどよく知っています。それは、聖書を読めば正しく歩めるわけではないということです。残念ながら、教会に長く来続ければ私の歩みが良いものに変わるのではないということです。熱心に奉仕をし、神様を熱心に求めれば私自身の歩みが良いものとして5年後、10年後気づかれるというわけではない。知ることが、求めることが、私たちを作り変えるのではない。うちに与えられた聖霊が私たちの内側から実りをもたらしてくる。御霊の実は愛、喜び、親切、寛容、善意、柔、慈性。そう言って与えられてくる実が私たちの歩みを作り変え、私たちの3年後の歩みを、5年後の歩みを、10年後の歩みを形作っていく。聖書を知っても良い父親になることができず、聖書を暗記して理解しても良い職業人になることができず、熱心に神様に従おうと決意しても、それが私の良い未来を約束するのではない。私のうちにこの御霊が宿り、この御霊が私を導く、作り変えるときに、私たちのこれからの歩みは確かなものとされていくのです。聖書を教える、頭でっかちになっていくことが、私たちの信仰の歩みではありません。御霊の命が生きられていく。御霊の導きに生かされていくことが私たちの歩みです。そういう意味で、御霊は助け主と呼ばれています。教師とは呼ばれていないんです。助け主なんです。実際の私たちの歩みを助けるお方。助けるという言葉は、傍らに呼ばれてくるという言葉が使われています。助けてください、来てください、ここに来てください。私たちは助けを求めるときそう言います。遠くから離れて適当に助けを備えてくださいというのではなくて、ここに来て、私のこの現実に助けの手を伸ばしてください。これが助け主です。私のいつも近くにあって、そばにあって、私を助けてくれるもの。私のすぐそばにあって、いつも私を助けてくれるもの、それは何でしょうか。皆さんは多分身近にそういうものを肌身離さず持っていらっしゃるんだと思うんですね。それは、これですよね。おそらく皆さん、今はちゃんとカバンにしまってあって、電源を切ってあるかもしれませんけれども。あ、これが私を随分助けてくれてる。これがあると便利だ。そういう生活をしていらっしゃる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。で、もうですね。ある種のジレンマがあるわけですよね。頼るんだけれども、これ電波がつながらなくなると本当に大変なんだよな。まあ今時、そんな山奥でもなければ、電波が通じないってところはないような気もしますけど、でも、ビルの地下の方に入っていったりすると、お、 ここ通じない。どうしよう。あるいは、使えば使うほど、写真を撮り、動画を撮り、ああ、これ面白いなと思ってずっと見ていると、電池が減っていきますよね。電池が減っていくと、ああ、あとこれしか使えない。頼りになればなるほど、使えば使うほど、あと残りが、という意識を持たなければいけない。あるいは誰かとやり取りをしていて、写真の1枚や2枚送ってくれるのはいいんですけど、なんかくだらない動画なんか送られて、それを一生懸命見なきゃいけないことになると、容量が減るじゃないですか。月々にこのくらいしか容量が使えないっていうのに、言葉でやり取りすればいいのに、写真を何枚も送ってきたり動画を使ったりする、あ、今月の容量に近づいていく。使えば使うほどリミットが意識させられる。助けになるものがそうだと、私たちは内心どこかで不安を抱えることになります。で、それを解消するために予備のバッテリーを持っていったりですね、あるいは今月は使いすぎだから容量をちょっと足しとこうか、お金を払ったり。でも聖霊はそういうことをしなくていいんです。いつもつながる。たとえどこに行ってもつながる。崖っぷちであっても、暗い闇の中であっても、神から遠く背を向けて、もう私のところには神の手は追ってこないだろうし、私のところに神の目も届かないだろうし、というそこでも、このお方は私たちのうちにある。私たちのうちにあって、私たちと語り合う。私たちと親しく交わることのできるお方。そのお方は、私たち親しく望み、リミットがないんです。今週は日曜日、随分霊的な礼拝をしたから、残り一週間半分ぐらいのメーターで過ごさなきゃいけない。そういうことはない。今月はもう3回も御言葉が与えられたから、あと1回しか御言葉を語りかけるチャンスはない。そんなこともない。この方は本当に必要な時、必要な分だけ私たちに関わり望んで導いてくださる。その保証は生涯にわたって。そういうお方と共に私たちは歩もうとしています。そうしてそのお方に会って歩むときに、実は私たちは自分が考えているこれからの歩みということの範囲を超えて、神様のもたらす良いものが周りの人々に、思いがけない人々に、私を通して及んでいくことを経験するようになる。私が思い描き、願い、これが私の5年後、3年後、そのために私は当事者として御霊に促されて、そのことの中で、実は神様は私たちに、ユダヤ、サマリア、および地の果てにまでという、私の考えている範囲の外側にまで、当事者となって、神の導きを届けていくものとして用いられる。そして私たちは思いがけずそれを知って、ああ、神様はこんなことを私に願い、託し、導いてくださるのか。これが私たちの歩みなんだというんです。神にあるものとして、キリストにあるものとして、御霊を受けて、私たちはこれからの歩みに導かれようとしています。ぜひ、御霊と共に歩む歩み。その中にご自分の歩みを置いていただいて、喜びを持って、確信を持って、助けをいただきながら歩んでまいりましょう。私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たちと共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
回の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。